モグラグラジオです。
はい、お願いします。よろしくお願いします。おぎちゅうです。
太田です。
はい、ということでございまして、若干のね疲労感を隠しきれていないと思いますけれども、
はい、
アーティストインタビューですよ。今年最後の。
もう本当だ、今年最後ですね。
そうです、今年最後のアーティストインタビューは、え、どうしよう、もうこんな、なんやろ、ちょっとテンション上げていこうかな。
うん、飲んだ方がいいんじゃん。
ちょっと飲もうかな。
うん、さあ、お酒の準備もできました。
はい、
すっごい飲むな。じゃあ呼び込みましょうか。
いやー、ということでね、あの、寒い言うてられないですけどね、あの、今年最後のアーティストインタビューはモグラグギャラリーの中で初の女子。
そうですね、
ということでございまして、お呼びしましょう。今月12月のアーティストゲストは絵描きのイチャスさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。イチャスです。イチャスです。
イチャス、久しぶりの4年ぶり
ね、
4年ぶりか。
4年ぶり2回目の登場ですよ、モグラグラジオ。
すごい、減ましたね。
減ましたね。
減ったね。この4年間イチャスに何があったのかね、
ちょっと話しようかね。
変化、
あ、それを聞いていく、
もしくは変わってないところなどをね、
はいはい、
聞いていこうかと思うんですけど、まずはちょっと簡単にイチャスさんのですね、イチャスに3つけるこの違和感すごいね。イチャスの自己紹介を僕の方から。東京と生まれ東京と育ち、2013年東京芸術大学、東京多いな、東京芸術大学美術研究科デザイン専攻修了、リキテックスアートプライズ2013でグランプリを受賞、宇宙人やお化けや動物のおちゃらけキャラクターが自由に生きる世界を描く絵描き、日々自撮りしつつ、ライブペイント、CD ジャケット制作、T シャツデザイン、フランスやイギリスでの展示等幅広く活動中ということでございまして。
わ、
これあれじゃない、なんか、ね、この4年間でプロフィール増えたんじゃない。そう
そう、ね、てか、プロフィールがしっかりしたね。
うん。
あ、そう。でもやっぱちょっとふざけてるけどね。お茶だけとか言ってるけどね。
ああ、まあね。そうだから4年前にモグラグガレージ時代にイチャスが個展した時、あれ大学出た年やんな、うん、そ
う、大学院生やった時、
ま、院生やったっけ、
ね、そうだね、大学院の院1
院1
かな、
うん、
ぐらいかな。
なるほどなるほど、
うん、
だからあの時はまあなんやろうな、まあイチャスもう作風はもう完全に出来上がってる感じではあったけど、
うん、
その後まあだから院の卒生があり、
うん、
でここにプロフィールに書いてある通りリキテックスアートプライズ2013でグランプリを取り、
そうだ、
はい、
でイギリスで展示、うん、レジデンス、
うん、みたいな、そうそう、
あれが去年か
今年、
あ、今年か、あ
れ、うん、
だって4年前のイチャスのプロフィール読んだろか。
なんで読むのよそれを。
イチャスです。東京生まれ東京育ち、おもちゃ大好き、お菓子大好き、常に体は不健康、サーキット
ベンディング、
コラージュ、イラスト、漫画とかいろいろやっています。不思議へんてこかわいいものを作りたい。
おお、
まあ、からの
変わってないじゃないよね。
ないけどやっぱりこうなんていうの、いろんな具体的な、
うん、
実績をこう、うん、この4年間で積んでる感じはするけどね。
プロフィールからだけでもね、
うん、
よかったね。
よかったよね。
よかったよね、
うん、4年ってしっかりした4年やったってことですよね。
あ、でも本当にあの去年よりはいいな今年はっていう
と、はいはい、
で生きてるからね。
あ、毎年ちょっとずつそうやって積んでいってる感じがある、
なんか去年より今年全然ダメだなとかはない。
はいはいはいはい、
ちょっとずつこう上がっていく感じで、
うん、絵描きとしては何か変わった、意識が変わったりとかしてんの4年で。
え、ない
え、ない、
ないあれあれっぽくなるけど、いや、じゃないよ、ないよ。
あ、ないや、
うん、まあちょっとはあんのかな。でも
なんか、でもあれじゃない、割と前はだからそのキャラっぽかったけど、絵柄自体、
うん、
そのキャラに名前とかも得意なかったような気がするんだけど。
え、今もないよ。
で、このニアとオットとかいる。
あ、最近本当に今年、
うん、
名前つけようかなみたいな、
うんうん、
山田さんとか谷川さんとか、
うん、ね、
うん、
でも他はあんまないね、
うん、とかなんかこうスニーカーをやたら描いてるシリーズがあったりとか。
シリーズね、
うん、
うん、
なんかシリーズっぽいのはでも前 の, あの漫画の時からストーリーは常になんとなくあるよね、絵の中に、
うん、
うん、
なんかまあ別になんか自分の中でストーリーあるけど、それを説明しなくても見た人がこう勝手に想像してなんかストーリーを感じるみたいな、多分これがこうでこうなのかなっていう思えるような絵を描きたいかなって感じはある。
ああ、なるほどね、
うん
うん、で 今回のこの Welcome to イチャスズルームは、
うん、
まあモグラグではさっきから言ってると4年ぶりなんやけど、
うん、
4年前の固定のタイトルって何やったっけ。
ね、コズミックコミックス。
ああ、はいはい。
なんかその最初はあの漫画1回しか書いてないけど、
うん、
漫画を書いてて、
はいはいはい、
でそっからの流れで、あの部屋全体を漫画みたいにして、
うんうん、
右からこう進んで壁を見ていくと、なんか絵自体が小回りみたいに見えて、
はいはいはい、
お話が進んでいくっていう展示だったの、
うんうんうんうん、
でだからコズミックコミックスみたいな。
で今回はイチャスズルームってなってて、うん、そのまあなんやろ、なんかこうもう完全に来てもらったら分かる通り、
うん、
もうイチャスズルームな
ん
だただ、うん、あのちょっとやっぱりこうみんながビビってなかなか行こうとせえへんのが、あの奥の部屋奥の部屋
はやばいよね。
奥の部屋はイチャスズルームってそういう意味かいみたいな感じの、
うん、
まあこのプロフィールにもあるけど、日々自撮りしつつっていうこの自撮りがもう全面に展開されてる。
やばいよね。
自撮りちょっと語ってよ。
自撮り、
うん、
なんかあの昨日ね、なんか自撮りについて質問されて、
うん、
なんかあのそのいわゆるインターネット上で自撮りする人もだんだん増えてきて、
うん、
でなんかこう自分の承認欲求を満たしたいがためにやってるようなさ、
うん、
子とかもいるじゃん、うん、なんかそういうスタンスとまたなんかちょっと違うわけみたいな、ああいうのってずっと見てると、うん、まあ、ぶっちゃけ怖いんだけどみたいなこと言われたんだけど、
うん、
なんだろうね、私はそういうなんかなんだろうな、ちょっと精神病んでてとかでもなくなんか単純になんか自分の様子ってやっぱちょっとずつ変わっていくと思うしなんかその時その時の自分をちょっと残しておきたいみたいな、でまあ良ければ見てくれぐらいの感じでほとんど自己満でやってて、
うん、
でなんかまあ可愛く写ろうとか、
うん、
この角度がいいとかさあるじゃん、やっぱその、
う
ん、一般的な自撮りってそうじゃん、
まあ、斜め上からこう
撮ってみたいな、そうそう、可愛く撮りたいとか美人に撮りたいとかではないから、
うん、
だからその時の自分のテンションとなんかまあテンション高いのか低いのか、 なんかそれをそのままダイレクトに反映する感じで、
はいはい、
だから別にまあ見る人が、
うん、
なんか気持ち悪って思っても全然いいっていうか、
だじゃあ別に特に毎日撮ってるとかでもないんや、気向いたら撮る。
あ、そうそうそうそう、うん、それもだからなんか義務っぽくなったらさまたそれも作業になっちゃうし、
うんうん、
だからすごいもうこの月撮ってんなって時と、
うん、
あこの月全然撮ってないなとかもあるし、
それはなんなんやろ、なんかこう調子ええというか、
うん、
どういう時に撮ろうってなの。
調子悪くても撮るんやろ。
あだからなんか、
うん、
なんだろうね、 むしろものすごく落ち込んでる時とかも撮るし、
うん、
なんかあとはなんかなんとなく家で、あ、なんか暇だし撮るみたいな
で今回はだから奥はもうああいう感じにしようっていうのも決めてたんよ。
うん、
うん、
なんか一応手前と奥に部屋が分かれてるから、
はいはいはい、
なんとなく変化つけたくて、
うん、
なんとなくって思ってたかもしれないけどめっちゃ変化ついたね。
ね、ついたね。だから手前はまあなんか部屋、普通の生活してる部屋みたいな、
うん、
で奥が寝室みたいな、
はいはいはい、
でだから暗くしてすごい怪しい感じにしたらやっぱやってみるとね想像よりやばくなっちゃってなんか本当はなんか、まあ、表じゃないや、その手前のメインの部屋も壁をもうホワイトキューブ嫌だったから、
うん、
ちゃんと壁をねカラフルにして壁も作ろうと思ってて、でそこに展示すればいいやと思ってたから、
うん、
奥も一回壁を全部白く しないでなんかで覆ってから何か飾ろうって思ってて、
うん、
あ、自撮りを貼ろう、でそこになんかまた作品をポンって置こうって思ってたんだけど、自撮り貼ったらもうそれだけですごくなりすぎてもうこれ以上物置いたらやばいってなって、
うん、いやそうそう、昨日オープニングパーティーやってさ、
うん、
何人かの人 あの自撮り部屋のリアクション見てて、
うん、
全員こうなんかどう鑑賞したらええか分からんけど、うん、とにかく長く見てしまうみたいな、
うん、
戸惑いがすごい背中から出てて結構良かったなと思って、
うん、あ、それはいいね、
うん、
なんかえって、
うん、
なんかドン引きでもいいし、
うん、
まあ超ウケるでもいいんだけど、うん、まあなんかそういうリアクションがあればいいかなって感じだね、
うん、たまにさ あの映画とかでああいうのあるやん、なんか普通にしてたはずの隣人の部屋に入ったらめっちゃ自分の写真貼ってや
る、怖
っわみたいな、
ストーカー
って、はいはいはい、ストーカー、
それをセルフでやってる感じの、
あ、やばいね
あれ暗いし余計やろな、
ミラーボール、
それこそほんまになんか可愛く撮ろうとかさ、
うん、
そういう感じじゃ一切ないやん、
うん、でもやっぱこうたまに、
うん、
あ、なんかこれちょっといいかもみたいな、いつも自分より 何割かいいみたいな、
うん、
何割増しみたいな
とかもあるよ、
うん
う
ん、あ、
でも基本的にはだからそう、たどりがダメなのよ、
たどり、
わかんない、
人に取られる
ってこと、そう、人に取られるのが、
それたどりっていう、
いや、わかんない、
自撮りの反対
って言ってみて本当に存在する言葉か知らないけどいや、なんかね自分だからできるのよやっぱり、
うん、
なんか人に取られるとああいう風にはならない、
うん、
照れちゃうから、
はいはいはい、
自分やと照れへんねんよ、
でも全然最高ですそうそう、だからなんか結構一人遊びの延長だからね、
ああなるほどね、
漫画描いたりとかも全部そういうことで、うん、絵も結局一人で描いてるし、
うん、
で本来だったらね写真って人に撮ってもらうもんだけど、
うん、
もう今やこういうことができる時代になって、
自撮り
ですよ、
あ、なるほどね、まあでもなんか今んとこっていうか結局そういう人が増えてるしまってたりとかするんだけど、モグラグでやるアーティストって割とこう空間をこう空間占有型っていうか、なんかこう自分のまずこのギャラリーを自分の空間にどう持っていくかみたいなところから搬入入る人が多くて、まあ中でもまあ今回のイチャスの展示はそれをのまあそれ自体がテーマになってるぐらいの展示で、そのまあ手前の部屋なんかは特にそのなんていうの、もうあらかじめここにこれを置くみたいなのが完全に決め打ちで。なってる感じで、まあ、さっきユーチャスも言ってたけど それに合わせた壁みたいなもんを作って持ってきてくれてたりするんですけど、
うん、
もうあれ結構やれたって感じ展示、
うん、なんかやっぱりモグラグだからできることがあるなと思って、
はいはいはい、
やっぱりなんかちょっとなんだろうな、いやどこで展示する時もいや精一杯やろうって思ってるし、
うん、
まあ実際やってはいるんですけど、
うん、
なんかこう一番言うなんかこうわがままできるかなまあだから他のとこでもできなきゃいけないんだけど、でもなんかそういう意味でだからすごい搬入も4日間ぐらいかかって、
そうね、
そうだね、
普通そんなできない
まあ、前日の何時間かとかしかもらえへんもんね、なんか、
そうそう、その壁を作るにあたって、うん、やっぱ事前にまたすっごい測ったりとか詳細にとか、なんかこうこうこうしたいんだけどそれはできるのかとか、
うん、
そういうのも結構ちょくちょく聞いてて、
うん、
なんかそういうやり取りも多分ここだから結構ちゃんとできるかなみたいなのもあったし、
はいはいはい、
だからなんか本当に、まあ、普段やらないことをやりたいなと思って、
うんうんうん、
で空間自体作るとかもやったことなかったから、
はいはいはい、
ぜひやりたいな。
最初の搬入の時にもうほんまちょっとした引っ越しみたいな感じだったから、
うん、
増田セバスチャンかって突っ込んで
言ってたね。
うん、もうだからもうすごい気合はすごいビンビンに感じて、うん、
あの模型を見た時に、
うん、そうね、
気合は感じたけど、
うんうん、あれが結構効いてるっていうか、その、うん、今回の搬入とほぼ同じ模型が展示されてん
ね
んけ
ど、
うんうんうん、
まあ、DM 見た人はね、
そうそう、
分かるかもしれないけど、 DM の
表面が、そうね、この
模型になってますけど、
ね、
う
ん、ほぼこの通りの空間が現実になってるっていう、
ね、
うん、
ちょっと違うけどね、
まあ、配置とかはね、
うん、なんかこうなんつうの、もうほんまにこのフライヤー の、 この表面の感じやんな、だからその、うん、あの空間を巨大なイチャスが覗いてるっていう、
あ、そうっすね、
そうそうそう、のこの奥がそうか、なるほど、この自撮り部屋なんやみたいな結構もう計画が完全に出来上がってる感じが結構気持ちよかったですけどね、うん、今回は。
よかったよかった、うん、本当に。
今回あのステージがね、ミニステージ。
なんか、
ね、なんか、ね、あれさ、みんなあんま登らへんな、
うん。
そうね、乗っていいのかなってなるよね、やっぱね。
うん、
もうちょっと全然乗ってもいいんだけど、ね。作っ、ちゃんとあの強度考えて作ったし。
そうね。
うん、なんかあの部屋を作るにあたって。
うん、
てかなんで部屋作ろうかってなったかっていうと、
うん、
なんかまあ絵描いたりしてたりとかして、
うん、
でもなんか結構何子供番組とかさ、
うん、
好きなのよ、
うんうんうん、
でなんかそういうさよくあんじゃん、なんか部屋のセットがあって、
うん、
いろんな人形たちがいて、
うん、
でなんか面白おかしいお兄さんとお姉さんが
はい、
いて、
はい、
なんか作られた空間だけど子供はあここで生活してるんだみたいな感じで見るわけじゃん、
ワクワクするよね、
そういう感じをやりたかったのね、
うんうんうん、
でだからなんかまあ壁もさカラフルにするんだけど、
うん、
なんかまあ壁自体に絵は描きたくなくて、
はいはいはい、
まあ、壁にもキャラクターいたらさ、
まあね、
なんかまたちょっと違くて、なんかちゃんとキャラクターがこうちゃんと 3D 化していってほしかったし、
はいはい、
まあ、だからぬいぐるみも作ったんだけど、
いやあれすごい
ね、すごい、
うん、でなんかそういう感じでこのステージみたいなのもできたわけ、なんかさよくわかんないさダンスあるじゃんそういうの
ねあるあるある、
でもそれがあるからなんかさ、うん、あなんか普通の家ではないなみたいな、
はいはいはい、
ちょっと何か違う、
うん、
面白そうな家とか部屋とか、
その段差でお兄さんとお姉さんが座りながら今日もじゃあ始めよっかっつって横のソファーに移動する間にあのタイトルが出るみたいな感じ
で、ね、あでも そういう感じとか、
ね、あのぬいぐるみも合わせて、まあ、なんかある種こう結構立体的な展開っていうかこの空間も合わせて、なんかこの辺は結構4年前にはなかったというか、
う
ん、
そうやね、
うん、まあ4年前も言っても、まあ、さっき言ったみたいにその空間自体をコミックスにするっていうところではある種空間的やったかもしれへんけど、
うん、
まあ、より空間っぽい感じの展開に今回なってるのは なんどういう感じなんですか。
なんだろうね、
いや触りたいとかそんな感じなのかな。
あでもなんかでもやっぱ立体そのおもちゃとかも好きだし、
うんうん、
なんかフィギュアとかさそういう集めたいとかさ、
はい、
あ好きだもんね、あるじゃん。
でもぬいぐるみとか人形とかさ、
うん、
やっぱりなんか 3D の魅力もあるじゃん。
あるある。
でずっと平面描いてるとさ、あの平面の中で立体感つけたりするんだけど、
うん、
私は陰影とか、
うん、
もうこれ本当実際の 3D 欲しいみたいな。
はいはいはい。
でもあれって作ったね、そのさっき言った、うん、なんかまあ私が在廊してる時は私もいるんだけど、まあ来た人も人間としているんだけど人間じゃない何かもそこに一緒にいるみたいなのをやりたくて、
はいはいはい、
で結局そういうのに一緒にいるのってさ結構人間ぐらいのデカさ必要だなと思ったの、
うんうん、
そしたらあれになっちゃったデカすぎた
谷川さん
と谷川さん
谷川さんと山田さん
山田さんねあれあのぬいぐるみすごいよ、
うん、あれぜひ見に来てほしい
なんかイチャスの割とこう等身大っぽいキャラって手足がものすごいひょろ長いやんか、
うん、
でなんか絵で見てたらなんか普通やねんけど立体にするとなんかあこんな感じなんやみたいな、
絶対自立はしないんだよね頭でかすぎて
そうやろ
う
な、う
ん
うん、そうい
やでもよくできてるよね、
うん、初めて作ったとはちょっと思われへん感じの、ね、そうそう
だからなんかやってやれないことないなって感じだった、
はいはいはい、
分かんだからこの、ね、壁とか貼るとかも、まあ、言ったら初めてだし、
うん、あれやんなちょっと前にさあの電波組のさ、
うん、
PV でさ、
うん、
イチャスのさ、
うん、
絵が着ぐるみみたいになってさ、
うん、
出てたやん、
あれな、
あれも、まあ、ある種まさにこう子供番組的な
そうだ、ね、
ノリっていうか、
うん、あれはなんかねそういう何着ぐるみとかを作ってる人がいて、
うん、
その人がね作ったみたい、
はいはい、まあ、あれはだから中に人が入って踊ったりせなあかん分ちょっとすごい グロテスクなバランスになって持ってたけど、
うん、まあね人間の完全人間の等身っていうかさバランスになっちゃうからね
うん、うん、
いやでもあれは感動した本当に
あれねなんか、
まあ、それの影響もあるのかな
それ感動するわ
な多少はあるのかなとはちょっと思いながら、
うん、ね自分のキャラクターがさ、
うん、動いてたもんね
いやビビるよね
まあやし今回こうそこに展示されてる作品も割と結構新作も多そうな印象なんやけど
え全然いやなんか結構ね今まで出した絵とかも置いてるんだけどね、うん、でもまあ新しいのもちょっとだけある、
うん、これは新しいやつ
あそれ新しいやつ、う
ん、これ割となんか新鮮やってんけどこれってどれってちょっとあのなんつうの今で言うとギャラリー入って手前の部屋の右の奥の方にステージのところに
あるやつなんだけど、うんね、すごいラフなやつ
そうそうそうそうい
やなんかあのそのね4年間でっていう話あったじゃないですか、
うんうんうん、
でなんかもう最初は本当ガッチガチの絵を描いていたんですよ、
うんうんうん、
もう例えば楕円みたいなキャラよく描いてるけど、うん、楕円のキャラ描くときは一回もう楕円をきっちり描かないとダメなんですよね、
うんうんうん、
でってやってたしなんか三角形の目のやつももう完全に正方形測って正方形出して正方形描いちゃうんですよ手が全部、
はいはい、
なんかそういうのがもうなんかどこまでそれが本当に必要な作業なのかみたいなその、
うんうんうん
まあ、ある程度クオリティを出すために絶対自分の中でここは抑えておきたいっていうのもあるんだけど、
うん、
なんか必要以上に抑えすぎてて、
うんうん、
自分がどんどんしんどくなる、
はいはい、
で相手はなんか私がそれが 100% の力でやってて、
うん、
なんか9割8割、まあ、7割でも同じぐらいの見え方してるかもしれないと思って、
うん そうね、
そうしたらもうちょっと力抜いた方が、
うん、
なんか私ももっと自由にできるし、
うん、
なんかその自分で作った法則みたいなこうしなきゃいけないみたいなのがどんどん凝り固まってきた時に、
うん、
なんか本当にちょっと書くのめんどくせえみたいな、
うん、
なっちゃうから、
うん、
それをもうちょっとどうにかしたいっていうのが結構もう最初の方にあって、
はいはいはい、
でそっからなんかあの何今回上の方に飾ってるね、うんうん、
あの正方形パネル
の正方形パネルのはもう下書きなし、
うんうん、
でもそのまままあだから下地に色を塗ってで
うんうん、
もうそっからはもう超ラフに描くっていうやったら、
はいはい
はい、なんかもう超早くて描くのがだし、
うん、
なんかすごいこう楽しく描けたし、うんまあ、いつも楽しくないけどないんだけど、うん、もうこれはこれでしかもいいなみたいな、
うん、
いつものかっちりしたの
も、
う
ん、
あっていいし、
うん、
こういうのもあってもいいなっていうのでなんかちょっとまあたまにまたかっちり描くのもやりつつ、うんこうラフい感じも入れつつっていうのをこうやってて、
うん、
その中でまたそのさっき言った、
うん、
その台のところの上らへんになんか4人の緩いキャラがこう、
うん、
絵があるんだけどなんかそこに行ったみたいな感じ、
はいはいはい、
めっちゃだから適当みたいななんかその時にたまたまできた形をそのまま使うとか、
うんうん、まあだからこの、
うん
相変わらずこう4年前の時からも結構継続されてるの、割とシンメトリーな
2
枚で1組みたいな絵とかも結構今回も多かったりするところとかは、4年前から結構やっぱイチャスの好きなそういう図形的な展開っていうのはあるなと思うねんけど、こうまあ今回は特に部屋の壁紙からこう空間全体を作ってるっていう要請上、まあある意味その何つうの、その空間自体の世界観に絵を飾った時って、だ例えばあの何つうの、めちゃくちゃ完成度の高い絵はすごいこう空間に馴染みつつもやっぱり単純にこうバチってこう作品がこう鑑賞できるっていうか、
うん
うん、で。そうじゃないパターンで言うとやっぱ今回の正方形のパネルみたいな、うん、割とラフイチャスの中ではラフ面に描いてるようなものとかの方が割とその空間に負けへんっていうか、
うんうんうんうん、
まあ中のこの完成度と外側のこういうあのかなんていうの、壁面の割と模様みたいなんとのコントラストとかもあって、割となんかなんていうの、ちゃんと作品も見れるような感じにはなってる。だから割と額も効果的やなと思って。
あ、そうそう、それもちょっと意識したかも、うん、なんかやっぱり部屋に飾る時ってやっぱ額に入れるし、
うんうんうん、
なんかちょっとあの壁よりもちょっとせり出てる感じ、
うんうんうん、
でちゃんと四角の中に絵はあるんだけど、その縁の下はちょっと影落ちてて、
はいはいはい、
あちゃんと壁に絵が貼ってあるんだなみたいな、うん、だから本当に壁自体に絵も描きたくなかったし、
うんうんうん、
って感じになったのかもしれない。
そうだね、なんかだから割と見せ方もうまいなと思うから、
イエーイ
コンセプトもちゃんとしててなんかある意味これなん
おいおい成長してる、
成長してる感じが見て取れたですけどね、
だったらいいよねつっていや本当にだからそういうさ、
うん、
テンション的には、うん、自分めっちゃあるわと思って、
うん、
すげえわ自分っていう時とでもなーっていうのがもう、うん、もうずっと波打ちながらやってた。
ああはいはいはい。
そうそうそう。
まあそやろうな、まあ、うん、結構なチャレンジ、うん、チャレンジングな感じやし。
そこだから搬入がもう恐ろしくてさ、
ああ
もうだから設置してあれ全然ダメなんですけどってなったらもう、ああもうダメじゃん、ああその空間って、まあね、
そうもう全部やもん
ね。ね
え、
ほ、うんと良かった。マジで。
うん、あともう一個、あのスニーカーのシリーズは最近、うん、最近ハマってんの、スニーカー描くの。
あ、そう、なんでだろうね、スニーカー好きなのよとにかく。
はいはいはい、はい、
でも全然あの最近新しいのも買えないし、
うん、
なんか欲しいのをもう自分のキャラに履かせるかみたいな、それでは
いはい、はい、
満足しとくかみたいな、
はいはい、いや実際スニーカー俺もだから今ちょっと漫画描いてんねんけど、
うん、
スニーカー描くんおもろいよな。
いやいいよ本当に、うん、でなんか自分でさ、じゃあ考えてちょっと、うん、まあ、架空の靴でも描くかってなると、なんか全然なんかうまく描けなくて、
はいはい、
へ、
やっぱなんか実物見ながら描けば描けるけど、
うん、
なんだろうね、靴すごいよやっぱ、
うん
うん
うん、
靴ね、なんかあれなんですよね、だからあのあれがあったやん、ドラゴンヘッドが望月見えたの、
うん、
ドラゴンヘッド、全部実在のスニーカーやんか
履いてんねん
よ、うん、
へ、
そうなんや、
そうそうそう、割とエアマックスとか履いてんねんけど、
うんうんうん、
なんかまああれの場合は特にそのまあある種こうなんていうの、世界がこう結構壊れるみたいなの中に現行のスニーカーがあるから、
うん、
すごいある種こう現実との地続きな感じのディザスターみたいな感じのために発火してるんやと思うねんけど、
うんうん、
でも基本的に俺スニーカーをちゃんと描く漫画家の人結構好きっていうかそうそうそう、なんかスニーカー絵にするのいいよなって思ってる人実は結構いるっていう、
いやいるだろうね、
うん、
なんか服とかもさ、実際なんか本当にあるブランドのさ、ちゃんとした服を結構ディティール細かく漫画に取り入れたりさ、
うん、
する人いるよね、
うん、うん、いるいる、
うんうんうん、
ああいうのが結構ね 実はキャラとかがこの靴履いてるキャラこういう性格のやつみたいなのもあったりするから、
しかもさ靴だとさなんか足元だけであと自由にさ描けるじゃんキャラクター、なんか例えば T シャツとかだったらさ、もう T シャツの形描いちゃったらさ、もうほぼ人型とかにも なるからさ、ちょっと人間にもっと寄ってっちゃうから、靴いいなって感じ、いやーちょっとねあの展示の準備でなんか頻繁に靴描いてたのストップしちゃったんだけど、また靴はずっと描きたいなっていう感じ。
はいはいはい、
靴
ね難しいけどね。
あとはなんかあんま私日常で描く機会減っちゃったから、ちょっと時間空いたらちゃんと絵描こうっていう足がかりでやってる。
お、うまいこと言った今。足がかり。
へー。そういうこと。いやでも本当になんか絵描く時間が減っているのはやばいからね、描こうって思った。
まあ、イチャスの絵はだからさっきも話出てたけど、あの割と図形的な展開の場合は結構手間暇がかかってるというか、かかる、
ね、ちょっとありえないぐらいかかってるんで、
うん、
わかんないかもしれないけど、
この一つ前に恵比寿 のカフェみたいなところで展示してたやつでさ、下絵みたいなの出してたよ。
そう、下絵をね、なんかやっぱりすんごい大事なわけ、あれは。下絵はもうこねくり回して、だからもしあの書く、もうこのキャンバスに書くってなって、そこにいきなり下書き書こうとすると、もう鉛筆が消えないぐらいもう相当下書きゴリゴリ書いちゃうから、
はいはいはい、
一回別の紙で必ず書くのよ、それをトレースして完全にそのキャンバスとかが綺麗な状態にいきなり色塗れるようにしたいから、
はいはいはい、
下書きはね本当にもうボロボロ逆に、
あれ割と結構なんか設計図っていうかさ、
うん、
まあ、日本画っぽい手法とも言えんねんけど、割と結構新鮮やったね。ああこんな感じで描いてんねやみたいな、
だからこの間の展示はそういうちょっと
見えない部分、内側を見る、見せるみたいな、そうそうそう、裏側か
見る感じの展示にしたんだけど、
はいはいはいはい、
じゃあまあなんか今回はすごい挑戦を、新たな挑戦をした、じゃあ次は、もう今回やりきってみて、次なんかこんなんまたやりたいなみたいな思われました。
そうだね、もうなんかいや
もっとちょっと今の感じのを進化させたいとか、
なんかねやったことないことをやりたいのがあるから、映像とかね、
あ映像ね、
わかんないけどね、やっぱアニメーションとかね、キャラクターが、まあキャラクターを 3D 化したりとかもしたけど、ちゃんと動いたりしたらね、面白そうだよね。でどうしたらいいのかね。映像
ね、映像な、
映像はね、なんかやっぱいろんな作家さんのを見てたら思うよね、あこれがリアルに動いてたりとか、なんか風景っていうか、なんか背景になってる部分とかも動いたりとかして、キャラも動いたりとかしたら面白そうやなとはいつも思いますけどね。
でも意外と割とモグラグでやってる映像の人って無理やり映像を作ってる人結構多いけどな、なんか独自の、それが無理やり最初やってたのが独自の方法論になっていくみたいな人も結構多いけど、
やっぱ最初なんかちゃんと勉強してとかじゃなくて、どうしても動かしたいからよくわかんないけど、どうにかこうにか動かして、あんまこれで動かせるわみたいな感じなのかもね、でもそれでいいよね、やっぱ、
で法治くんなんか、土屋法治っていうアニメーション作家の人はずっとタンスの中で作ってるからね、あの人、
あの切り絵を動かしてっていう、
なんか電球を仕込ませた、なんでオリジナルの箱の上で絵を置いてずっとずつ動かすみたいな、平野くんだってな、最初はだってキャラは 紙で描いた絵をそなんていうのいわゆるアニメーションで1枚ずつちょっとずつ動かしてやけど、うんうんうん、背景は
立体を自分で
作ってあれいいよねジオラマみたいな、
うん、
なんか、まあ、平野くん曰くやけど、
うん、
僕絵はそんなにうまくないからとか言って、
うん、
うまく描けへんから例えばビール瓶とか、
うん、
コップとかはなんかリアルなものを写真に撮って切り取って使ったりとか、
うん、
そういう組み合わせがなんか妙な色合い出したりとかしてるもんね、
うん、
あの
人
は、うんうんうん、だからなんか何かしらの方法でね何かを動かせたらいいなとは思った。
はいはいはいはい、
うんう
ん、なんかでもさ今回のとかちょっとちゃんと写真撮っときたいですよね。なんかあれ
いや本当にそれは撮りたい。
ほんまに子供番組好きって言ってたけど、
うん、
そういう感じでなんかもしかしたらもう素材になるよね、
うん、
映像の、
うん、映像とかで穴場を撮れたらいい、
うん、
アニメーションとはまた違ってくるけど、
まあそんな感じでそろそろお時間なんですけど
はい
まあちょっとあのそうね、だからさっき太田が言ってたけどそのまあこの空間、うん、イチャスズルームはまあこの会期が終わるともうなくなってしまうっていう
ねえ、
うん、
そのまま住めないからね。
そうだね、そうね、
うん、
そのまま住まれるともうギャラリーが終わってしまう、うん、かといってあれを家で再現するわけにもいかへんし、
ね、いや本当に
いいんじゃないって言ってたんやけどな家で再現して
る。ああそうなんだよね、家はさもう白い壁じゃないやっぱね、うん、
どうなんやろうな。
でもなんかちょっとね物減らそうと思って。
あ家の、
そうそれこそなんか物に囲まれた生活しちゃうんだけど、
うん、
なんかもっとこうなんか集約するっていうかなんかこうね
シンプル
な清潔な清潔、まあ、清潔は別に物の量じゃないけどスッとした感じのライフスタイルにしようとしてる
の方が出すものがもっとなんかこう
やばくなってくから
かもしれないかも。
ああ
って言ってもできないね多分ね、うん、
まあなんか普通タイプいるみたいやけどな、
うん、
なんか尻上がりことぶきとかあれらしいよ。なんかあのめっちゃ物に囲まれた狭い部屋で売れへん時から書いてて、
うん、
いまだに売れてからもうアトリエの一室そうなってるらしいで。
なんかそれ知ってんな、
うんうん、っていう
話。本当に机の書き分けてちょっとできたスペースでやってるみたいな。
そうそうそうそうそうらしい、
うんうん、まあね、
まあでもイチャスのでも世界は基本的になんかこうやっぱ ものがごちゃごちゃある中から出てくるアイデアみたいな感じはするっちゃするけどね。
いやもうそうだと思う、
うん、
まあだからまあそれもそのままかな、うん
結局でもちょっと変えていきたいみたいな作風もちょっと変えていき、
うん、
変化させたいみたいなのはあるんや。
っていうか私結構あんまでも絵のこと考えてないんだよね普段。
ああそうなの。
あのもう自分の中身のことしか考えてないから、
うんうん、
性格とかそういうこと。
あ
で結局それが絵に反映されるんで、なんか本当にいい人間、いい人間ではまあ分かんないけど、自分が理想とする、あと周りにとっても多分こう あるといいみたい なんかそこら辺のバランスをうまく保ちつつ、なんかこうより良い人間になろうっていうことを一番考えてて、絵のことは考えてなくて普段。でもそうすればじゃあいざ絵描こうってなった時に、なんかその時に思ったことが反映された絵がいつも描けるから、
はいはいはい、
だからなんかいいより良い人間になりたいんですよ、
ね、すごい。
いや本当にそうすればいいものができるのよ、う
ん、はいはいはい、
って勝手に思ってるんだけどね、
うんうん、まあまあでもそれはでも4年前からでも、
うん
うん、いい人間なことは間違いないと思うけどね。
うん、そうですか、
うん、よりってことね。
もう本当至らなさが尋常じゃないわけやっぱり。
ああああ
そこっすよ。
なるほどね。まあでも作品もそうやしイチャス本人もまあ言ったらこう周りをこう明るくさせるキャラではあるやん、
うん、でもそれがねまあもうこっから話すとあれだからあれだけど本当いろいろやっぱねその ね、あるよ。
まあまあ、まあ、わかりますよ。わかりますよ。
うん
うん、まあだからそのなんつうの、まあ言うてもね、もうすぐちょっと30歳っていうのが見えてきてるお年頃とかもね。
いやマジだよ本当に。
うん、このままでいいんだろうか。いやいい、でもいいかもしれんが、もっとちゃんとみたいな。
うんうん、
うん、いいね。揺れる思い。
いやでもなんかやっぱ一生、まあ一生そう思わないと多分なんか、ね、
まあ、
よく知っていけないよねとかも。
はいはい、
なんでも、
まあ、確かにそういうのもあるし、まあ、あの次は例えば映像とか、まあ、うん、新しくチャレンジしたいこともまだまだあるっていう意味では、
うん、
まあね、まあでもなんつうの、こうあれからだから大学出てからだからもう4年3年とか、まあ一応作家としてこうやってて、
うん、
まあベースとなるこうなんつうか世界観みたいのはもう固まってる感じはちょっとするから、
うん、
なんかそれをこうどう、ま、転がしていくんやろうかっていうところはちょっと楽しみであります
、ね、そうですね。
ねえ、その難しいとこだね。
うん、
すごい。
それはだからこう
顔をお伝えできない。
もうね、4年前と同じドテラを着ながら。
そうそう。
そうですね。
だってこの間も12月だったもんね。
そうそうそうそうそう。なんとなく12月感がね、ある感じはするけど
ね。マジ？なんでだろうね。
なんか夏とかって感じじゃない、
ね。うん、まあそうだよね。
夏とか暑さに負けてそうや。
うん、もう夏だけ嫌いだから。マジで。冬好きだよ。
うん、じゃあまあそんなベストな季節に、
はい、
このまああれですよ、日本全体がっていうか世界中が浮き足出す12月に、
はい、
もう浮き足立った人がもう来たらもう超楽しめるイチャスズルームがもう3週間限定ですからね。ある意味
そうですよ、
うん、まあ、これから来る人にちょっとメッセージをね、うん、最後に。
え、いいんですか。
どうぞどうぞ、はい。
え、これから来る人に向けて、
あ、はい、まあ来た人もやし、
うん、ね、そうね、とりあえずそうだな、まあ来てください。でも本当思ったのは、はい、あの毎回思うんですけど、
うん、
あの本当に私デブショーなんで、
はいはいはい、
なかなか家を出ない。でもそんな自分の、私は行かないくせに来てくれる人間超すげえっていうので震えたので、
はいはいはい、
やっぱもう来てくれた人にはもう感謝しかないですね。
なるほどね。
わざわざ来るってすごくない？その人のさ、うん、エネルギー何キロカロリーか知らないけど、うん、それを私の方にさ、こう持ってこさせるっていうか、こう、
うん、
まあ、興味を持ってくれて来てくれるとか本当にすごいことだなって思うんで、
うんうんうんうん、やし、まあ、やし、まあ、デブショーなイチャスが、うん、デブショーがゆえに部屋ごと来たっていう。
あ、そうね。
そのエネルギーはもう、
すごいね。
ギャラリーに充満してますからね。まあ、これはちょっと、一見の価値ありというか、これは相当気合入った展示なんで、ぜひ見に来てほしいなと思い、願いつつ、
はい、
今月12月のアーティストゲストは、絵描きのイチャス、さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングです。
はい、というわけでございますね。
エンディングは太田も参加してお届けします。
はい、ということで4年ぶり2回目の登場、イチャスのインタビューでしたけどもね、ちょっとなんかね、この日俺体調があんま良くなくて、ちょっとテンションが低かったと思うんですけど、ね、
あ、そう、
はい、まあまあ、まあイチャス、まあ本編でも言ってましたけど、うん、あのイチャスズルームがもう完全に出来上がってますからね、今モグラグギャラリーの方に。
そうですね。
んで、これ期間限定ですから、あのぜひ見に来てもらった方が一番いいと思うんでね。
はい、イチャス大爆発でお届けしてますので。
そうですね、今んとこ毎週末イチャス在廊予定なんで、
うん、
ぜひイチャスに会いたい方は週末に、
イチャス込みでイチャスズルーム楽しんでほしいですね。
ですね。で、まあまあ作品も販売してますし、かなり かなり安くなってますからね、今回も。
そうですね、
はい、
さすがモグラグ。
まあクリスマスプレゼントとかね、
ああいいですね、
ぜひそういうのを探しに来るという意味でもモグラグに来ていただきたいなと思うんですけど、まあ、改めて太田さんの方からインフォメーションの方よろしくお願いします。
はい、12月5日から始まっております、イチャス個展ウェルカムトゥイチャスズルーム、12月27日の日曜日までになります。
はい、ということでこれが年内最後のモグラグギャラリーでの展示ということで、
はい、営業時間は12時から20時、夜8時までです、はい、
夜8時までですね。で、まあ月曜日休労で火曜日から日曜日まで空いてますという感じなんですけど、まあ営業時間変えてるからどうなんですかね、来やすくなってるんですかね、
わかんない。
まあなんか、
まあ、だいたいさ自分たちもそうやけど、うん、行く時にやっとあ何時までやってんやろうとか何時からやんねやろうとかって見るから、
うんうんう
ん、あんまりなんていうのお店の営業時間ってそんなに気にしないですよね。
そうやねんな。でもまあ8時まででもやっぱり遅くまで開けてる方やからね、ギャラリーにしてみたら、うん、まあまあうん、十分火日の12時から20時までやったら、はい、まあ来れるでしょ。大体の人来れると思うんですよ。だからもうぜひね見に来てもらって作品もねよかったら買ってほしいなと
思います、
うん、で今回アクビとのグッズもかなり充実してますからね。いやもう
完全に充実してますね、
グッズに関しては
なんかぬいぐるみとか、うん、トートバッグ、
うん、マグカップとかね灰皿とかもありますからね、うんうん、まあまあぜひぜひ、まあ、全部数に限りがありますから当然ですけど、まあ、かなり少ないですからね、ぜひ手に取ってお買い求めいただきたいなと思っております。
はい、
っていうのとあともう一個ちょっとインフォメーションがありまして、まあまあ先々週ぐらいからちょいちょい出してるんですけど、年内最後のモグラグとしての企画ですね、来たる12月29日の火曜日、もう年の瀬でございます、
もう土年末ですね、
土年末ですね、大阪のロフトプラスワンウエストにてコマジャンキング第2回グランドチャンピオンシップを開催いたします、というわけでございまして、
グランドチャンピオンシップですから、うん、もうこの1年間の間に開催した関東大会、うん、関西大会から勝ち上がってきた上位3組ずつが対決で、
はい、そうですね、5年前に僕が生み出したこのゲームのもう総決算ですね、これはある意味
ですね、
うん、一度グランドチャンピオンシップっていうのを何年前でしたっけね、 2、3年前にやったんですよ。その時に、まあ、関東大会と関西大会をやって、そこから勝ち上がってきた計6組、上位6組で、まあ、世界チャンピオンをね競うというやつだったんですけど、まあ、それで買ったのが初代グランドチャンピオンっていうのが、ペンペンズの石井もたこしでですね、
はい、持ってかっさらっていかれましたよね。
そうですね、まあその石井もたこ最強石井もたこ選手の、まあ、首を取りに行くべく久々に開催されるマスこのグランドチャンピオンシップは、東からはですね、東大井古川紀子、東2位福士内田ペア、そして東3位梅ラボというね、そして西、まあ、グランドチャンピオン石井もたこ、そして西を現西大井、梅田哲也、そして 現西2位、船川昌司というメンバーが、まあ、トーナメントで
戦います。
第2回グランドチャンピオンを競い合うということで、サポートいたしますは実況解説私沖中と、そして今回初参加となりますみちさんというね、
はい、もう、パワフルな方ですね。
そうですね、ハードコアチョコレートっていう、まあ何でしょうね、 B 級映画とかパンクとかホラーとかの まあ、あの T シャツを作ってるレーベルをやっていたり、裸足のゲンの公式ファンサイトの管理人をやっていたりとですね、まあ、なかなか多彩な、そう、多彩な活動をされている、まあ、面白い人です。で、この人と実況解説をします。そして今回の審査員は、毎回全大会審査をしてくれています、審査委員長、漫画家の香山哲さん。
もう審査委員長だ
よ
ね
と言っても過言ではない。
いや、もう本当に、
うん、そして関西大会は全大会審査をしてくれてます、中津にある本屋さん四角の店主ともえくん、
はい、
そして前回関西大会第2回関西、うん、言いにくい、第2回関西大会であのジャッジマンをしてくれたんですけど、まああのコマジャンともかなりゆかりの深い、あの人はイラストレーターなんですかね。
そうですね、
の原田千秋さんが、うん、女性審査員として参加ということで、そしてジャッジマンは、関東大会でもう名ジャッジを振るう現代美術家の野村康夫、
康夫の裏の顔みたいな感じになってますね。そうですね、
あ、まあ、あとサポートでね、オリジネーターの小高君とか、まあ、かなりあの東西 の、 あのもう経験値が高い人たちで、あの周りをがっつり固めますんで、あと足りないのはお客さんだけなんで
そうなんです、
お客さんがいっぱい入るといい大会になること間違いなしでございますので、
みんなで盛り上げましょう。
そうですね、現在 E プラスとですね、あとロフトプラスワンウエストの方で、前売り券1800円で販売しております。もっかさ販売中でございます、
はい、
今回あの全国大会なんで関東の方からちょっと選手が行く関係上ちょっと入場料がちょっとだけ上がっておりますので、前売り券1800円をぜひお買い求めいただきたい。当日券は2300円となっておりますので、
前売りお得です。
はい、プラスワンドリンクかかってしまいますが、まあ、あのそれに見合ったですね名勝負が年末に行われるかと思いますので、ぜひ、まあ、これのね真裏ではあの久しぶりにあの総合格闘技の大会もあるそうですけど、まあまあこっちの方が知的バトル名勝負が繰り広げられるんではないかと、バルト越えをねぜひしたいと思っておりますので、はい、ぜひあの12月29日火曜日、平日と言いましても年末ですから皆さんお仕事の方も終わられてるとかと思いますので、ぜひね夜の19時からスタートいたしますので、ロフトプラスワンをウエストの方にね添右衛門町にありますところにぜひ足をお運びください。もう本当に
来てください。
もう本当にもう最後かもしれませんので、コマジャン最高にして最高の勇姿を皆さんぜひご覧ください。どうぞよろしくお願いしますということでございまして、モグラグラジオボリューム283でした。
ありがとうございました。